時刻は3時30分です。毎月第2、第4木曜日のこの時間、学び続けたいあなたのためにお送りしています、大人の力。この番組は障害学習支援を目的とし活動を行っている一般社団法人スタディライフ熊本のロコ先生こと古川博子先生に、さまざまな学びストの皆さんをご紹介いただき、ラジオを通して多くの学びをいただいています。今回の大人の力、スタジオを飛び出しまして、ある場所にお邪魔しました。今週の大人の力は飛び出してまいりました。今回は明日オープンしますイオンタウンの中にできましたケアサポートメロンさんに来ています。パッと外から見ますと
すごい明るいよね、ここなんかびっくりです。デイサービスっていうとなんかちょっと、あ、どうですか水野さん、その辺、
そうですね、こうなんだ、どっちかというと、うん、もう限られた方々が集まってらっしゃって、ね、はい、こうショッピングモールの中に入ってるイメージではないですし、うん、でそこに行って食事をし、お風呂に入れてもらって、はい、そしてまあ健康体操や折り紙を折ったり歌を歌ったりといったスペースがあるぞというイメージなんですが、ここは本当外から見ると白を基調にした形 で、ね、家具も随分こう、
そう北欧風も赤いし、ね、なんかこう健康器具、なんかフィットネスクラブみたいでしょ。
そう、これからの空中ヨガが始まるのかなというような施設も感じますし、ランニングマシンでしょうかね、あれは、というような、そのいわゆるマシンも揃ってて、でバックミュージックにも結構ポップスが流れていたりして、ケアサポートということで、いわゆるデイサービスなんですよ ね、こちらで今日出会える方は、
今回の学びストはシンパクトの本田真一社長です。
社長でいらっしゃるということは経営者。
そうなんですよ、経営もやってらして、そしてなおかつ作業療法士として、あの専門分野でお勤めの社長さん、なかなか珍しいですよね、両方プレイヤーと経営者みたいな感じで、
そう、その両方兼ね備えていらっしゃる、はい、そしてさらに今回新しい事業ということで、このケアサポートメロン、ショッピングモールの中にありますので、もう目にする機会皆さんたくさんあると思います。いよいよ明日オープンのイオンタウンの中に出来上がりましたケアサポートメロン、一体どんな思いで、どのような、あの皆さんの考えのもとこれが出来上がったのか、詳しくこの後社長にお話をお伺いしていきましょう。
はい、
学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。では改めまして、今回の大人の力学びストをご紹介いたしましょう。本日はシンパクトの本田真一社長です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
今日のテーマはロコ先生、
はい、今日はより良い未来を目指してスタートする介護施設ということにしてみました。
より良い未来を目指してスタート、介護施設というと、まあ、より良い未来っていうのがちょっとイメージにないかなという感じがするんですが、
はい、そうですね、皆さんですね、ややもすると病気ですとか怪我ですとか、もしくは年を取ったというところでですね、やはりこう閉じこもりがちになってしまう方が少なくないかと思います。まあ、今回の挑戦としましては、商業施設ですね、イオンタウン西熊本の中に、オープンするというところで、やはりこちらのですね、資源を最大限に生かしまして、皆さんがもともと まあ、お買い物には行ってたけど、まあ、膝の痛み腰の痛みでなかなか行きにくくなったとか、目の前はですねスポーツオーソリティさんがございます。もともと登山とかには行ってたんだけど、まあ、例えば腰の手術の後とかでなかなか行きにくくなった、まあ、そうした際にですね目の前にそういう、こう資源があるものですから、やはりそういったところを実際目で見ながらですねよりこう意欲を高めていただければというふうに考えておる次第です。まあ、そうすることによって、まあ、やはりこうできなくなったことを再びできるようにして、そしてよりこう、まあ、QOL のある生活をしていただきたいというようなところが私どもの願いというところになります。
今回お名前ができるというね、はい、このデイサービスさんのお名前がついてるんですけど、
はい、
それもこのドンタウンの中に入ってるんですよね。
はい、JR 西熊本駅のすぐ北側にあるということで、本当利便も非常にいいですし、はい、確かに今目の前にスポーツオーソリティさんあるんですが、はい、ロッククライミングの、
はい、そうですね、
練習場もありますし、
はい、
通常介護施設というと、はい、まあ、デイサービスセンターというと、はいはい、閉ざされたというか、建物の中だけで完結し、はい、半日過ごす、一日過ごすという形が多いかと思うんですけれども、ガラス張りですし、姿勢も全く違いますね。
そうですね、おっしゃる通りです。やはり、まあ、通常ですね、介護施設とかになりますと、やはりこう、施設の中に、デイサービスがあるというようなところが一般的かと思います。ややもするとやっぱり一般の方におきましては、こう介護というとややもするとマイナスのイメージもあるかと思うんですね。それをぜひですね、なんかこう明るいイメージで、捉えていただきたいというようなところも、まあ、願いの一つというところになります。
そうですよ、だって朝お迎えのバスが来て、そのバスに乗って自分たち若い世代の人たちの生活圏とは違うところに行って、でそういう動ける方々は自分たちの生活圏で生活をし、そしてまたお迎えが来て家に帰ってきた時にはまたそこで出会うという形なんですが、ここですと皆さんが同じ生活圏の中で、
ね、ありますよね、なんか共存してる感じがあります。
そうですね、
街の中に、ね、あって、そこに来ていただいて、はい、いろんな方とのお顔合わせがあって、はい、みたいな、
はい、
うん、楽しいデイサービスってイメージを受けますけど、
ありがとうございます。
元々もまさしくそうなんですよなんかとってもね、こう明るいというか、経営者さんだからこうんというふうにね、手を組んで何かっていうような感じではなくて、ご自分が作業療法士さんなんですよ ね、
はい、
私自身平成元年に学校を卒業しまして、まあ、作業療法士として、今28年目というところになります。当初は病院で仕事をしておったんですけど、まあ、途中からですね平成11年ぐらいからやはり病院を出て、まあ、こういった地域の現場で、まあ、デイケア、デイサービスとか老人保健施設とか経験しまして、まあ、22年からですね、独立して、事業を行い出したというところになります。
ということはすでに施設、うんうん、
そう、いくつもお持ちなんですよ。だから経営者さんなのでなんかデイサービスはもちろん認知症対応型デイサービス、
そうですね、
はい、
はい、認知症対応型通称介護といいまして、認知症に特化したデイサービスの方も営んでおります。これはやはり専門職としてですね、認知症の方につきましてはよりきちんとした結果を出していきたいなというようなところの思いで、認知症対応型通称介護も、行い出したというところです。
なるほど、そこがケアサポートメロンさんというお名前が
そうですね、はい、すぐ近くですね、こちらイオンタウン西熊本から本当こう車で行きますと3分ぐらいのところに既存の施設がございます。ケアサポートメロンとケアサポートメロン 3R という、まあ、通所介護事業所と、あと認知症対応型通所介護もございます。
ね、メロンさんって面白い取り組みいくつかなさってるんですよ。で、ホームページとかも見ていただくと分かるんですけれども、メロンの3つの美味しさというようなところで、
美味しさ、
そうそうそう、
確かにメロン美味しいですけどね。
これ3つあって、まず1つ目が本格的なリハビリテーションですね、
はい、
まずここも1つはそんな形ですよね。
そうですね、
はい、実はですね、おそらく一般の方々も病院はなかなかも長く入院できないというようなところはご存知かと思います。やはり、この辺の地区の方もそうですけど、まあ、脳梗塞とか来たしますと最初は救急病院にまず行かれます。そしてその後はリハビリの専門の病院に行かれます。そうしますとリハビリの専門の病院でも入院期間がおおむね3ヶ月から6ヶ月というところになります。ですからやはりこうまだそうした中で麻痺とか残存なさっている方におきましては継続してのそのまあ専門の療法士によるリハビリテーションが必要なわけなんですけども、いざですね今度は外に出てみるとそういった事業所の方がまだ少ないというところなんです。で私の思いとしましてやはりこう要は安心して退院できると言いますか、要はその病院さんから退院してくださいと言われた時にいや自分の近くにはこういう施設があってもう継続してきちんと専門の療法士さんのいるところで、まあ、リハビリテーションが提供できるというようなところ、まあ、こういったところが地域に点在されておりますと、まあ、皆さん多分安心して退院できると思うんですね。
受け皿と言いましょうから帰ってきてどこに行くかってやっぱり皆さんお困りになると思うので、はいはいはい、そこがメロンさんに行けばっていうことですよね。
そうですね、はい、まあ、本当こうちだけではなくして今はこう近隣にですねやはりこう専門職のいらっしゃるデイケア、デイサービスさん、まあ、だいぶ増えてきましたので、まあ、そうしますと皆さんが安心して退院できる、すなわち、まあ、安心して生活が継続できる、まあ、そういう、こうコミュニティですね、地域のコミュニティ、安心して住み続けられるような地域のコミュニティを作っていきたいというようなところになります。まあ、やはりこう多くの方はですね人生の最後やはり自分の住み慣れたところで過ごしていきたいというふうに感じてらっしゃるかと思うんですけど、実は、国のデータでいきますと、まあ2割弱の方しかですね、まあ、自分のですね生まれ育った地域では過ごしてらっしゃらないんですね。多くの方はやっぱり最後は病院とか施設で迎えてらっしゃるというのは現状がございます。やはりの国の進める地域包括ケアシステムも実は一番のミソになるところはやはり中重度の方ですね。中重度の方であってもやはりこう自分のですね住み慣れた地域で生活が継続できるというようなところが一番のこの地域包括ケアシステムのミソになります。
安心ですね。そしてメロンの蜜の美味しさの2つ目、明るい作りの室内ということで書いてあったんですけれども、まあ、ここもそうですよね。で社長のところにもお邪魔したんですけど、そこもすごい明るいんですよ。スタッフさんの声かけもそうですし、階段なんかもすごいなんか本とかも置いてあったりして、なんか作りがすごく素敵だなと思いましたけど。
はい、本当ありがとうございます。やはりですね介護施設となりますとやはりどうしてもこうなんか高齢者の方の利用なさる、ややもするとこうなんか、まあ、言葉悪いですけど暗いイメージもゼロじゃないかと思います。まあ、そうした中でですね、まあ、ある意味こうフィットネス感覚でなんかこう明るく捉えていただきたいというようなところでやはりこういうような装飾にしております。やはり、まあ、高齢者の方ももちろんですけどやっぱりお若くして40代50代で脳梗塞になりましたとか、場合によっては若年性認知症ですとか、そういった方々もやっぱりこうなんか安心して入れるようなところです。まあ、特にこちらのイオンタウン西熊本さんの方はそうした中でこう大きなこう病院とか施設の中にあるというようなところとは違いまして、商業施設にございますので、やはりこう多分こう入りやすさというようなところは圧倒的に高いかなというふうに思います。はい、
今社長の言葉の中に若年性認知症という言葉が出てきたんですけど、若年性ということはお若い方が認知症になられるということですよね。
そうですね、熊本県のデータでいきますと、まあ、これ平成26年のデータですが、だいたい940名ぐらいのお若い認知症の方がいらっしゃる。
熊本県内？
そうです、県内にです。
そうなんですね。
はい、ところがやはり介護施設となるとなかなかやっぱ一番高齢者向きというようなところがありまして、まあ実際そういうお若い認知症の方を受け入れてらっしゃる事業所数はこれは平成27年度も実は大幅には改善してないんですけど、まだ60施設というところになります。
ですね。はい、60施設というのは熊本で県内でですね。
はい、
じゃあぜひここね、なんか若い方来られてもすごくいい環境のとこですよね。
そうですね、はい、本当こうお若い方とかもですね、本当こう安心して気軽に来れるかなというふうに考えて、まあ、そうした中では認知症カフェと
ふうなところも、
あ、素敵です。私たちも今コーヒーいただいてます。
そう、丸テーブルがあってカラフルな椅子が置いてあって、
非常に明るい感じで、
はい、やはりですね、こう介護保険制度にはまだこう介護保険の申請はなさってないとかですね、介護施設にはまだ通われてない方もやはりこうなんか買い物に来る感覚でまずこういったところに立ち寄っていただいて、やはりこうお家から一歩出ると、これは介護者も含めてですね、介護者の方もですね、やはりこう配偶者の方がお若い認知症とかになりますと、やはりこう気持ちがめいてしまうんですよね。だいたい国のデータでもだいたい6割の介護者の方が介護うつになるというようなところのデータもございます。やはりこういったところに来られてですね、やはりですね、介護者も明るくできないとですね、本当こう家全体が暗くなってしまいますし、
特に介護ってやっぱり私たち今後絶対必要っていうか、一緒にその最後の時期を迎えるっていうことを考えていかないといけないと思うので、こういったところに事前に見学に来るとか、私は施設の見学をお勧めしてるんですとか、一回ツアーを組んだこともあったりとかして、はいはいはい、だからやっぱりこういったところを、若いうちというか元気なうちにお邪魔することによって何かこう得られるものがありますよね。
そうですね、はい、もうこの介護といいますと、これはもうそのなんて特別なものではなくして、多くの国民の皆さんがやはりこう遭遇する、うん、まあ、私からすると問題っていうよりも課題かなというふうに思います、うん、いいことに日本は長生きできるようにはなったんですけど、はい、やはりできるだけですね、まあ、せっかくですから元気に長生きしていただきたいというようなところかなというふうに思います。
そうですね、その元気にというところで、はい、メロンさんの3つの美味しさ、はい、3つ目なんですけど、自立を促す多くの仕掛け、多分これ元気になっていただくためにいろんな仕掛けがあるのかななんて思ってるんですけど、社長、ここにはなんかこう、なんでしょう、セミセルフとか、はい、メロン通貨、はい、メロン通貨だって、うん、メロンが買えるわけじゃないよ、
ね、メロン美味しそうな感じはしますけどね
そうです、そういったことをちょっとお伺いしてみたいなと思ってるんですけど、
はい、どんな仕掛けでしょう。はい、はい、これはですね、まあ、セミセルフと言いますと、まあ、単純にですね、できることはなるべくご自分で行っていただいて、できないことを私どもがお手伝いするというような形になります。
そうよね、だってできること結構ありますもんね。その、まあ、体が不自由になったから、この何でしょう、バリアフリーじゃないといけないじゃなくって、ちょっとした階段とかもリハビリになるとかちょっと書いて、
そうですね、ですから施設内には、はい、例えば、まあ、こちらできるの方は、そういったところはないんですけど、既存店の方はですね、ウッドデッキコーナーとかございまして、病院さんでは階段昇降の練習道具がリハビリ室にあったりとかすると思うんですけど、 うちの場合はあえて、20センチのですね、踏み台を2箇所2回上がりますとウッドデッキコーナーがございまして、そこでこう本を読んだりとか過ごしていただくと、そうするといつの間にか階段昇降は行っているというようなところになります。
自然な流れの中で、生活の流れ中でってことですよね。
そうですね、
なんかね、バリアフリーならぬバリアアリーだって
なんか確かにバリアフリーになってしまったら、そのいろいろなものがなくなってしまうので、できてたことができなくなるっていうことが考えられるわけですね。はい、バリアフリーはいいもの、確かにいいものですけれども、 そこでの弊害っていうのも、実はあるなと思いつかなかった。
与えればいいってことではなくて、やっぱり自然の中でこう身につけられるものもあるのかなと。とあとやっぱりメロン通貨ちょっと聞いてみたいんです。
なんだ、そこがちょっと分かんないですよ。
お買い物、
はい、ですね、このメロン通貨というのは、まあ、そもそも私どもも多分こう消費者として、例えば7個カードとかですね、ポンタカードとか T ポイントカードとか、いろいろなポイント制があるかと思います。まあ、はい、でそうした時にですね、やはりここで頑張っていただいた分、やっぱり歩けるんですけど、なかなか車椅子に頼って歩かないとか、自分で、靴の着脱ができるんですけど、やはり介護者に頼んでしまうとか、やっぱそういったところ、人間どうしても弱い部分があるもんですから、どうしてもそうなってしまうんですね。お風呂一つにせよ自分でできるんですけど、やっぱりこう手伝ってもらってしまうとか、そういったところをこう頑張った分については報酬を差し上げるというような感じ
報酬
をもらえるわけですね、
はい、そうなんです。
じゃあ、はい、通ってきてらっしゃる方が報酬をもらって、それ貯めると と何かなるんですか？
はい、まあ、身近で使えるものとしましては、はい、まあ、物理療法といいまして、はい、あのこうホットパックとか電気治療を受け入れたりとか。
マッサージ？
そうですね。
いいですね。
あと、あの嗜好品につきましては、はい、コーヒーとか紅茶とかカルピスとかも、あのこういう券で、ポイントでですね、飲めるような感じになります。まあ、そうしますと実は、自然とですね、生活の中で計算するという行為が組み込まれてくるんですね。
脳トレ、脳トレ、
ね、あと何ポイントでコーヒー飲めるぞとか、はい、あと何ポイントで電気治療を受けられるの、はい、すごい。
そうですね、やはりあのこう私たちもですね、まあ、要は年を取って脳トレとかこんなんでする方もいらっしゃいますが、いかがですか、年を取って勉強したいなと思われますか？
いやいやいやいや、
今も離れたい、ね、
まあ、そうしますと私の思いとしましては、自然にとにかく体を動かす、自然に頭を使うというようなところで組み立てている中でのこの通貨というところになります。そうしますと、その、まあ、この中で過ごしていただくことによって自然とこう脳、あの要は計算も行っていると、すなわち計算力が落ちずに住むみたいなところもあります。
なるほど、はい、私ですね、やっぱりこう世の中にいろんな仕組みとか仕掛けで動いていくことってたくさんあると思うんですよ、うん、はい、でまさしく介護もそうだし、うん、まあ、私たちのいろんな現場もね、うん、だからそれをこのメロンさんは上手にこう私たちに提供してくださっていて、あのそれをじゃあ活用しないといけないなと思っています。だからあの社長のね、今後の夢というか、このメロンがどういう風になっていったらいいとか、その介護の、より良い未来を目指してっていうのが本日のテーマですので、はい、あ、はいはい、あのそういったところでの最後ちょっとお話をいくつかお伺いしたいですね。
今後の思いというの
を、はい、ですね、まあ、会社設立以来実はやりたいことが2つありまして、まずその1つに、まあ、先ほど少しお話したんですけど、やはりですね、まあ、あの本当こう、あの年を取った、病気をした、認知症になりました、まあ、そういった状況であっても安心して住み続けられるような、地域ですねを作っていきたいというようなところがその1つになります。ですからこちらイオンタウンさんの方でもですね、建物自体は全て、まあ、改定ハートビル法というようなところで、非常にですね、やはり障害をお持ちの方にとっても、まあ、過ごしやすい、作りになっております。実はこれはハードでして、やはり最終的にはソフトですね、人の関わりかなというふうに思います。まあ、そうした中で、まあ、私の希望としましては、本当こう、全従業員の方にですね、あの認知症サポーター養成講座とか受けていただきまして、まあ、そうしますとやはり少しこう計算が苦手になった、認知症の方がお買い物に来られた際に、やはりこう職員さんとかがこう優しく声かけてくださると、また買い物に行こうかなと。ところが逆にこう計算に手間取ったりとかしてですね、もう行きたくないなとか怖いなとか思われたら、もう買い物行けなくなってしまうんですよね。ですからやはりそういう、こう、まあ、優しいコミュニティを作っていきたいというところがまず一つになります。あともう一つとしましては、やはりこう介護とした時にですね、まあ、どうしてもやはりこうマイナスイメージもゼロじゃないかなというふうに思います。まあ、そうした時にですね、私の究極の目標は、うちも子どもが3人おりまして、まあ、それぞれの子どもの小学校とかに行きますと、まあ、将来の夢というところで皆さんこうですね、いろいろな夢をおっしゃいます。女の子であれば、ケーキ屋さんになりたいとか、男の子であればサッカー選手ですとか警察官とか、いろいろあるかと思います。そうした中で将来の夢とした時に、まあ、私が行っているような作業療法士になりたいとか、介護福祉士になりたいとか、まあ、やはり子どもさんたちからそういう、こう目指される仕事にしていきたいというふうな思いがあります。そうしますと、やはり子どもが目指すかっこいい仕事、いい仕事になっていくとですね、この日本の介護の未来も本当変わってくるんじゃないかなというふうに思ってます。
明るくなりますね、介護がね。本当、あの社長の思いがすごくこの今回のマナビストでね、お招きして伝わってきましたけれども、私たちもやっぱりこの今の現場がどういった風に動いているのかということを知ることも大切ですよね。それがないとなかなか優しい関わりもできないので、しっかり知って、ここにお邪魔して、
はい、
でまた社長がいろいろお話、社長から聞けるととってもなんか ね、イメージが変わってくるかななんて私は思ってますので、はい、ぜひ今後とも遊びに、はい、そして、はい、リスナーの方もですね、はい、ぜひお越しいただければなというふうに思っております。
はい、では最後にこちらの、はい、 イオンタウンの中に明日オープンします、はい、できるですね、はい、の PR を最後に一言お願いしていいですか。
はい、はい、ありがとうございます。こちらケアサポートメロンできるの方は介護保険制度でいきますとどちらかというと軽度者の方を対象としております。要支援1から要介護2までの方をですね、1日2交代ですね、午前と午後に分けて、あとなおかつ365日営業で考えております。まあ、介護というとですね、少しこう足が踏み入れにくさもあるかと思いますけど、まずあの寄っていただいてですね、まあ、なんかこう一緒にですね、こう明るい将来をなんか想像していただけると非常に嬉しいかなというふうに思います。ぜひあのお越しになることをお待ちしております。ありがとうございます。
ではあのお問い合わせの電話番号、はい、いいですか。
はい、お問い合わせのですね、電話番号がですね、327-8282 になります。
はい、繰り返しご紹介しておきます。ケアサポートメロンできる電話番号は 327-8282 スタッフも若いスタッフが揃っておりまして皆さんを笑顔でお待ちしております。元田社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやロコ先生、ね、あの、うん、日本自体が抱える課題としてもう10年後に100万人単位で、うん、あの介護職の方々の人数が足りなくなるって言われてますけれども、うん、今回のような話をお伺いしたらこの介護職自体の見方、うん、捉え方というのが日本全体で変わってきて逆になりたい職業ということで上がってきそうな気もしますね。
そうですよね。あのお子さんたちもやっぱりこの職業に対しても興味が出てくるだろうし、うん、ぜひあの家族でねここに、はい、あの来ていただけるといろんな全体像がお分かりいただけるんじゃないかなと思っています。
はい、ぜひ皆さん明日オープンです。明日イオンタウン南熊本にオープンしますケアサポートメロンさんのできるにお越しになってください。
では最後にスタディーライフ熊本からのお知らせです。今週11月2日から胎教スクール第3期が始まりました。胎教スクール第3期コース名はコスモスクラスです。寒くなる時期が随分遅くなってきましたので現在コスモスが見頃を迎えています。このコスモスにちなんで第3期の胎教スクールはコスモスコースです。途中からの入会も可能ですので現在お腹に大切な命を宿している皆さん方、これからその大切な命をこの世に送り出すその時までに母親として親として、そして男性の皆さんもこれから親としてお子さんたちと関わっていくためにその日のためにこの胎教スクールをぜひご活用ください。親って何だろう、そして子供たちと過ごすって何だろう、その上でどんな家族、どんな思いを持っていこう、さまざまな講師陣、一流の講師陣が揃っております。皆さん方を完璧な形でサポートしていける講師陣となっておりますのでぜひお越しになってください。詳しくは一般社団法人スタディーライフ熊本のホームページご覧ください。スタディーライフ熊本はカタカナでスタディーライフ、漢字で熊本です。では今回はこのあたりでお別れです。次回は11月24日木曜日のこの時間にお耳にかかりましょう。この番組は一般社団法人スタディーライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。